7時のインドネシア西部標準時、または9時の日本標準時です。
ジャカルタから LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアの日本語プログラムです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアはインドネシアのニュース、実際の情報、娯楽についてお届けします。
皆さんは毎日 SW9525 または15150または11785kHz でこの放送を聞くことができます。皆さんはまた www.voinews.id/japanese でもこの放送を聞くことができます。
LLE ワールドサービスボイスオフィノネシア、伝えること、つながること、意義のあること。
Selamat malam, こんばんは。こちらはインドネシアの声です。常夏のジャカルタから日本語放送をお送りいたします。今晩これからの番組は、はじめにニュース、続いて時の問題をお送りいたします。これで初めのニュースです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアのニュースです。
開発中、研究及び保健技術中、特にワクチンとバイオテクノロジーの遅れは、新しい感染症や古い感染症の両方のさまざまな病気によって脅かされるグローバルな社会を作成します。これらの条件の影響は、特に低中小特区国で感じられます。したがって、インドネシアは新たなワクチンを開発するための研究と技術とバイオテクノロジーに貢献することを目指しています。これは9月14日月曜日、ジャカルタでイスラム協力機構 OIC のワクチンバイオテクノロジー研究センターを発足したと、ニラ・F・ムルク保健大臣が語ったものです。ニラ・ムルク保健大臣はまた、OIC 祖国のワクチン開発活路とバイオテクノロジー製品の中心としてのインドネシアの役割は、将来すべてのメンバーが利用できる研究開発を生み出すことが期待されています。また、インドネシアはワクチンやバイオテクノロジー製品の分野における生産プロセスに関連するイノベーションと知識共有に関する研究者の共同フォーラムを生み出すことが期待されています。それでは、次のニュースです。以前に東ジャワ州のスラバヤとシドアルジョで発生したテロ行為は、ジャカルタと南スマトラ州パレンバンで開催される2018年アジア大会とアジアパラゲームの準備を妨げることはありません。安全保障問題に関連して、インドネシアアジア大会の組織委員会イナスコとインドネシアアジアパラゲームの組織委員会イナプコの主催者は、4年に一度の壮大なイベントがうまくいくように、政府と治安機関との協調を継続します。これは9月14日ジャカルタで記者団にイマム・ナハロウィ青少年スポーツ大臣が語ったものです。一方、イナス国のエリット・ヒル委員長は、アジア大会及びアジアパラゲームの期間中の安全保障は、 国際基準に従って厳重に行われると語りました。彼はまたイベントの実行に関与するすべての当事者が認定識別を持たなければならないと主張しました。これはまた試合会場でゲームを見たい人にも適用されます。インドネシアウラマ評議会顧問委員会リン・サムスディン委員長はスラバヤでの爆撃の後、合理的な応答と人々の間で宗教的な敵対合意を起こさなかったキリスト教徒の能動に感謝しました。国立保障中心者が報告されているように、リン・サムスディン委員長は9月15日火曜日、東ジャワスサンパン地区のホールで巨大なイスラム教のイベントの後、この事件は違う宗教の人々の間で調和することが知られているインドネシアの名のイメージを保ったと評価しました。したがって彼はインドネシアの警察はこの問題を他の場所では再発しないように克服することができると期待しました。ディン・サムスディン委員長はテロ爆弾の行為は知恵と信じられているので、宗教的な人々の間の安定と調和を損なうことはないと主張しました。それでは最後のニュースです。9月14日月曜日のイスラエルのエルサレムでの米国大統領の開所式は多くの国から批判を受けました。実際にはテルアビブからの米国大統領の移転前から非難を受けています。国立保障中心さんによって引用されたように、ユスフから副大統領は法的にイスラエルの首都としてのエルサレムの認知を明らかにした米国大使館の移転は他の国々から最も同期されたことだと見解を示しました。ユスカラ副大統領は9月15日火曜日ジャカルタで、一方でインドネシアは死傷者となったパレスチナ人が多数発生していることを懸念するとともに、この図書に対し敬意を支払うと語りました。レッドマルスリー外相はエルサレムに大使館を移転するという米国の決定は、さまざまな安全保障理事会の決議と国連諸会に損害を与え、平和のプロセスを脅かすと述べました。レッドマルスリー外相はまた、インドネシアは米国の後に従わない他の国連メンバーに呼びかけると主張しました。これでニュースを終わります。円高を中退しました。その後、時の問題をお届けいたします。
コメントのコーナーです。国内外で実際に起きている問題に対するRRE ワールドサービス Voice of Indonesia の意見をお伝えします。
リスナーの皆さん、コメントの時間です。今日はガザ地帯のパレスチナ人に対するイスラエルの残忍な行動を止める方法についてお伝えします。数十人のパレスチナ人を死亡させたエルサレムの米国大使館の開幕は、 国際的な反応を呼び起こしました。例えば、欧州連合 AU は全ての当事者に拘束を促すよう求めています。知られているように、50人以上のパレスチナ人はガザ地区でイスラエル兵士が発砲したので、闘技で殺され、2000人以上の被害者が負傷しました。フェデリカ・モーケリーニ AU 外交政策部長は、イスラエルに対しパレスチナ人による平和的闘技の権利を尊重するよう求めました。エルサレムでのイスラエル大使館を開設するドナルド・トランプ米大統領の決定は、確かに新たな紛争を引き起こします。しかし、トランプ大統領は、彼が今やっていることが大統領選のためのキャンペーンの約束の一つであるため、彼の立場にとどまっています。犠牲者はすでに落ちていました。米国の真の支持を得ているイスラエルはパレスチナ自治区とイスラエル皇居近くのガザでパレスチナ人のデモに取り込むため武器で行動しています。AU はイスラエルに対しパレスチナの闘技者を撃って暴力を終わらせるよう明確に要求しています。 AU はパレスチナ人とイスラエル人の間の交渉のための外交的措置を求めています。大統領をテルアビブからエルサレムに移すことを決めた時の声明で、トランプ大統領はイスラエルとパレスチナの間の新たな交渉の道を開くことを政策としていると述べました。問題はパレスチナといくつかの国が米国をイスラエルとパレスチナの仲介者として認識していないと宣言しています。問題になったらすぐにどの国が米国を取り替える構えになるのだろうか。しかし米国の能動と決断はイスラエルを優位に感じさせました。ガザ地帯の闘技者を移すための残忍な行動はその形の一つです。実際にイスラエルを抑圧して残忍な行動を直ちに止めることができるのはパレスチナの連帯です。これでコメントを終わります。
今日の歴史を通じて歴史的事実をお伝えします。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は5月16日にジャワ全道の若者会議のことから始めます。独立準備調査会を結成された前に、1945年5月16日に西ジャワ州のバンドンでインドネシア若者団体によって、西ジャワ州のバンドンでインドネシア若者団体によってジャワ全道の若者会議を開催しました。100人以上のジャワ全道の若者、学生、大学生が出席した会議は、ジャワの若者に日本のプレゼントではない独立宣言を準備して統一するよう呼びかけました。この会議の結果として2つの決議を出しました。それはインドネシアの全てのグループ、特に若者グループを統一され、一つの国家指導者の下で率いること、そしてインドネシアの独立宣言を加速化することでした。 次は田部井淳子エベレス山の頂上に到着した最初の女性についてです。エベレスト山の頂上に到着した2人であったニュージーランド出身のエドムン・ヒラリーとネパール出身のテンジン・ノルゲイの22年後に1975年5月16日に日本出身の登山者田部井淳子は世界で最も高い山頂まで到着した最小の女性になることが成功しました。彼女は東南ルートから登りました。エベレスト山頂は8850メートルの高さでネパールと中国の国境に位置するエベレスト登山に位置しています。最後は朝原彰晃または松本が逮捕されたことについてです。1995年5月16日に日本でオウム真理教という崇拝の指導者朝原彰晃は逮捕されました。この崇拝は日本の地下鉄で12人が死亡し5000人が負傷した化学爆弾攻撃であることが判明した後警察の逃亡者になりました。1984年に彼と彼の妻はヨガ教室を開始し、フォロワーを獲得し始めました。1986年に松本はインドに行って、そこで彼がヒマラヤを脱走している間に名字を獲得したと告白しました。1987年に日本に戻った後、松本は朝原彰晃に名前を変更し、自然の創造と破壊に関する真理の教義という意味を持つオウム真理教と呼ばれる宗教的団体を開発しました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
インドネシア区のコーナーでは経済、政治、海外、パンチャシラ、スポーツ、環境の分野におけるインドネシアについてお伝えします。
リスナーの皆さん、インドネシア語の時間です。今日のタイトルは、産業界大臣は寄宿学校はインドネシアにおける第4次産業革命の実施を支援する可能性があります。ハルランガ・ハルタルト産業界大臣は、寄宿学校はインドネシアにおける第4次産業革命の実施を支援する可能性があると述べました。第4次産業革命の設計においては、実施すべき国家優先事項の一つがマイクロ中小企業に権限を与えることです。5月12日土曜日にエルランガ・ハルタルト大臣は、これまで寄宿学校が経済成長を促進するのを助けたと述べました。すでに共同組合を設立した多数の寄宿学校が中小規模のさまざまなビジネスユニットを開発し、ビジネスインキュベーターを持つ団体もあります。大臣によると、彼の相場は新産業企業家の成長とサントリプレナルプログラムと呼ばれるプサントレン環境における産業部門の発展の活動集中的に言っています。インドネシアのビジネス俳優の約 70% がマイクロ中小企業部門に所属しています。これは第4次産業革命に直面して十分な資本です。エルランガ・ハルタルトによると、寄宿学校は 新しき業界を創造し、中小企業を成長させる大きな可能性を秘めています。インドネシアでは、宗教省のデータに基づき、2014から2015年までにインドネシアに約2万9000の寄宿学校が広がり、サントリーの数は400万人を超えました。総寄宿学校のうち、西ジャワ、東ジャワ、中央ジャワ、バンダンの約23000人の寄宿学校、すなわち 80% がいます。今日のデジタル時代の発展に伴い、大臣は学生が将来国家とインドネシア経済を構築するための戦略的な変更代理人になることができると楽観的です。さらに、インドネシアは人口が生産的な時代に支配されているとき、すなわち15歳から64歳までが 70% に達すると、人口と計画的または勢いのあるボーナスを将来10年間まで楽しむことができます。現在、インドネシア経済は世界で16位です。彼はインドネシアが2030年までに世界でトップ10の経済圏になることを望んでいます。したがって産業省は e-smart e-kaimというエコマスプラットフォームを構築することにより、デジタル経済時代の中小企業の発展を支援することにコミットしています。エルランガ大臣はインドネシアのいくつかの地域に EKM e-smart ワークショップを提供するために国内一番の多くと協力していると述べました。彼はサントリーもこの機会を利用したいと考えています。一方、ガティ・ウィバワニンシ中小企業局長官は今年、サントリープレーナープログラムの実施にあたり、18の寄宿学校を対象とした動画パイロットになると述べました。寄宿学校には西ジャワで8人、中央ジャワで5人、東ジャワから5人が含まれています。インドネシア語の時間を終わります。
インドネシアの魅力のコーナーです。インドネシアの芸術、文化、観光の豊かさについてご紹介します。
リスナーの皆さん、そのインドネシアの時間です。今日は北スラウェシ州のトンダノの典型的なサテコロンビをご紹介します。北スラウェシ州はその観光地の美しさだけでなく、さまざまなユニークな独自の料理も有名です。北スラウェシ州の典型的な料理の味はインドネシアの他の地域の料理より劣っていません。したがって北スラウェシ州の典型的な料理を試食することなく北スラウェシ州を訪問するのはありえないことです。北スラウェシ州の典型的な料理の一つはサテコロンビです。リスナーの皆さん、サテコロンビは金または黒の十分な大きさの形盛りであるコロンビの肉が基本材料です。コロンビは トンダの湖で生きています。コロンビを取得するには中長アミを仲介います。また午前中に来なければなりません。なぜなら暑くなってからでは水面に現れるコロンビが水の中で溺れてしまうからです。リスナーの皆さん、北スラウェシ州の典型的な料理は、北スラウェシ州のミナハサ地区のブルファッドトンダノで見つけることができます。通りに並ぶ数十の食べ物、屋台があります。またその場所は田んぼに位置しているので、美しい風景を見ながらさてコロンビを試すことができます。したがってこのエリアは平らな場所にあり、強大な格好にいるかのように円を形成する山に囲まれています。リスナーの皆さん、さてコロンビの味は北スラウェシ州の大半の人々の好みに合うようにスパイシーです。使用されるスパイスはニンニク、玉ねぎ、カイエンペーパー、ソーガ、ピーカン、タメリク、ライム、砂糖塩です。調理する方法はまず肉と殻を分離することです。その後肉は茹でてきれいにします。その後残りの片ちむりの葉は取り除かれます。その後肉をスパイスに浸します。浸してから数時間後肉を柔らかくするために茹でます。その後肉は焼く準備ができています。一度焼いたら最初に準備された調味料混合物はサテコロンビの上に装飾します。リスナーの皆さん、これでウソナインドネシアを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
インドネシア語講座のコーナーです。簡単に上手にインドネシア語を話してみましょう。
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。それはインドネシア語を紹介し、インドネシア語で会話することができるようにガイドする番組です。インドネシア語講座の番組は、RRE Voice of Indonesia 教育文化省の言語の開発と発達庁の協力によって行われています。今日は、ナイクブスコタ。ナイクブスコタ。日本語で、シバスに乗る。での会話をご紹介します。 リスナーの皆さん、次のナイクブスコタ、ナイクブスコタ、日本語で市バスに乗るでの会話をご紹介します。私は2回言います。皆さんは私の後に続いて言ってください。
わあ、dear ini lucu ya?
Iya, lucu sekali.
Apa dear dalam bahasa Indonesia?
Dear artinya rusa.
Maaf, bagaimana ejaannya?
R-U-S-A, rusa.
Oh, rusa.
リスナーの皆さん、いつものように最初にトピックと関連する語彙や表現をご紹介します。私は2回言います。皆さんは私の後に続いて言ってください。Bagaimana cara ke halte Trans Jogja? Bagaimana cara ke halte Trans Jogja? 日本語で Trans Jogja のバス停にはどうやって行くのですか? Anda dapat naik beca.Anda dapat naik beca. 日本語であなたは人力車に乗ることができます。Di mana pangkalan beca? Di mana pangkalan beca? 日本語で人力車のターミナルはどこですか? Di dekat pintu keluar. Di dekat pintu keluar. 日本語で出口の近くにあります。あなたがどうやって目的地に向かうのかを聞きたい場合は、例えばターミナルに行きたい場合は、Bagaimana cara ke terminal? Bagaimana cara ke terminal? 日本語でターミナルにはどうやって行くのですか?と聞くことができます。あなたの質問を聞いて、Anda dapat naik beca. Anda dapat naik beca.日本語であなたは人力車に乗ることができます。または、Anda dapat naik kereta. Anda dapat naik kereta. あなたは電車に乗ることができます。といった答えを聞くことができるでしょう。3. Bagaimana cara ke bandara? Bagaimana cara ke bandara? 日本語で空港にはどうやって行くのですか? Anda dapat naik kereta. Anda dapat naik kereta.日本語であなたは電車に乗ることができます。Di mana stasiun kereta? Di mana stasiun kereta? 日本語で駅はどこですか? Di seberang jalan. Di seberang jalan. 日本語で通りの向かう側にあります。インドネシア語講座の終了する前に、上級の会話をもう一度聞いてみましょう。
わあ、dear ini lucu ya?
Iya, lucu sekali.
Apa dear dalam bahasa Indonesia?
Dear artinya rusa.
Maaf, bagaimana ejaannya?
R-U-S-A, rusa.
Oh, rusa.
リスナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
音楽の広場、インドネシアのさまざまな音楽でお楽しみください。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はインドネシアの女性ポップ歌手ムラン・ジャミラをご紹介します。それでは皆さん、まずはムラン・ジャミラの曲ワンダーウォーマンを聴いてください。 この漫画のスーパーヒーローキャラクターの名前から取られた曲のタイトルは、恋人に長い間傷ついたある女性の心に思っていることについて語っています。ウォンダーウォーマンの曲はムランジャミラーが人気がある曲の一つです。ムランジャミラーはラレンテリ・タンデリ・ウランサリの名前で、1979年8月23日にガルトで生まれました。彼女の音楽業界でのキャリアの中で、ムランは数回ステージ名を変更しました。最初は1999年にソロ歌手としてフーラン・アルディナを使いました。そして2000年代の初期にラトゥとしてマイア・エスティアンティとデュエットするときにムラン・コックに変更しました。2007年にムランはラトゥグループから離れて、彼女のステージ名はムランジャミラに変更しました。では皆さん、次の曲はムランジャミラとデヴィ・デヴィのジャガン・トゥソク・アクダリ・ブラカンを聴いてください。ラトゥから離れた後、ムランジャミラはアハマッド・ダニーが率いるタレント事務所に参入しました。その後、ムランジャミラは2008年にリリースされたムランジャミラと題したソロデビューアルバムなどいくつかの作品をリリースされました。ムランジャミラはユニークで強い音質を持つ歌手に含まれています。そのため、ムランは簡単にインドネシアの音楽愛好家に愛されています。ムランはポップと ロックのジャンルに活動するわけではありません。なぜなら2018年3月にムランはジャンジュット音楽を歌うことでインドネシアの音楽愛好家に驚かせました。これはムラン・ジャミラが様々な音楽ジャンルを探検するのを恐れないことを証明しました。それでは皆さん、最後の曲はムラン・ジャミラの2曲を聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Aku mengingat kamu, jantungku berdetak lebih kencang.
Sayang, ini arti cinta.
Mau makan tapi gak enak makan,
mau minum tapi gak enak minum.
Sayang, ini karena kamu.
Mengalir deras seluruh darahku saat kau mulai mesra rambutku. Mungkinkah ini yang dinamakan cinta? Tapi mengapa kau gantung aku? Aku jelas mau sama kamu. Aku mau pacaran sama kamu, sayang.
Aku mau punya kamu. Aku mau punya kamu. Thank you.
LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアの日本語プログラムをお聞きくださりありがとうございます。毎日 SW9525 または15150または 11785kHz の周波数でこの放送をお楽しみください。ご意見ご感想は LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシア、ジャパニーズセクション、ジャカルタ10110、ジャランムルデカバラ 4-5、 LLE ビル4階、または PO ボックス1157までお寄せください。またボイスオブインドネシアの Facebook The Voice of Indonesia、 または Twitter のアットマーク VOI インドネシア、およびインスタグラムの Voice アンダーバーオブアンダーバーインドネシアもご覧いただけます。
LLE ワールドサービス、 Voice of Indonesia、 伝えること、つながること、意見のあること。